はい、皆様おはようございます。来たよ、おはようございます。はい、Zoom の皆さんもおはようございます。はい、そして YouTube をご覧の皆さんもおはようございます。ピリピリとへの手紙のメッセージを続けてきておりますけれども、今日はその4回目を語りたいと思います。まず最初に、聖書の朗読を、いたします。今日の箇所はピリピ人への手紙の1章27節から30節になります。それではお読みします。よいしょ。ピリピ人への手紙1章27節。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても離れているにしてもあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにして固く立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦っていて、どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはないと。そのことは彼らにとっては滅びの印、あなた方にとっては救いの印です。それは神によることです。あなた方がキリストのために受けた恵みは、キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです。かつて私について見て、また、今また私について聞いているのと同じ苦闘をあなた方は経験しているのです。はい、今日の箇所は以上になります。では皆様、ハレルヤ。ほんま、はい、今回もね、いやいや皆さんは本当にやってらっしゃると思いますよ、ね。今回もね、このピリピ人への手紙を語らせていただきますけれども、まず最初にですね、皆様はですね、条例というものをね、ご存知でしょうかね。聞いたことあると思うんですけど、どうですか？小学校とかね、中学校の社会科の時間とかでね、学んだという方もね、いらっしゃるんじゃないでしょうか。この条例というのは、都道府県とか市町村とかがね、独自に決めた決まりとか、ルールのことを言うんですよ。で、その中には、いろいろとね、ユニークなものがあるんですけどね、それをね、ちょっとね、紹介してみたいと思うんですよ。で、例えばね、こちらの町にある条例なんですけれど、これね、皆さん読めます？
読めない。
お、すごい、読める人いた。りょうさんが読めた。はい、これは北海道標津郡中標津町というところにあるね、はい、ね、北海道のね、東の、だいぶ端の方にある町なんですけど、ここにね、こんな条例があります。はい、牛乳で乾杯条例、町内で開催される披露宴や歓送迎会、パーティーなどの宴会や会食で可能な限り牛乳で乾杯するよう協力を求めています。ね、可能な限り。ね、僕は牛乳好きなんでね、これ嬉しいですね。ね、もう一個ね、紹介しましょう。もう一個、ここ、ね。これは読めるでしょ、普通にね。青森県北津軽郡板柳町というところにある、条例。ちょっとユニークな条例があります。なんか想像できますか？お、なんか今。
朝ごはんはリンゴ。
朝ごはんはリンゴ。リンゴジュースで乾杯。
カレーにすりおろしリンゴ。
いろいろね、いろいろアイデアが出てきて、それも面白いんだけど、ここにある条例はこれです。リンゴ丸かじり条例、ね、町民はリンゴの丸かじりの普及に努めるほか、リンゴの生産における安全性の確保および生産者情報の開示に係る町の施策の実施に協力するよう努めなければならないということで、丸かじりを普及しましょうというね、条例です。ユニークですよね。ね、で、こういったね、条例というのは何のためにあるかというと、これによって市民あるいは町民にその町の特徴に合った生活をして もらうためですね。そしてその市や町にどんなに素晴らしいものがあるかを知ってもらって、その特権を喜び楽しんでもらうため、さらに外の人にもその素晴らしさを知ってもらって観光に来てもらったり移住してもらえたりしたらなお良いというわけです。ところで皆さん、私たちクリスチャンはイエス様の福音を信じて救われた時に神の国の市民権というものが与えられて、その市民となっているんですね。まあ、ここで言う市民というのは、まあ、国民と言い換えても良い言葉ですけれども、今日はこの市民権という言葉がねたくさん出てきますので、まあ、市民という言葉に統一したいと思います。まあ、神の国の市民となっている私たちに神様は、まあ、ご自分の国の市民としてその特徴に合った生活をしてもらいたいというふうに願っておられます。また市民であることを喜び楽しんでもらいたいと思っておられるわけですね。ところが私たちは時に神の国の市民であると自分たちがそうであるということを忘れてしまって、まるでこの世の市民でしかないかのように生活してしまうことがあるのではないでしょうか。今日の箇所ではパウロがですね、ピリピ書の中で最初に命令形を使う場面が出てきます。まあ、言ってみれば神の国の条例を宣言しているようなものです。今日はそんなパウロの命令を通して私たちに与えられている神の国の市民としての特徴とはどのようなものなのかということを一緒に確認していきたいと思っています。ということで今日のテーマはこれです。忘れてない？あなたは神の国の市民。あれ？ハウったね。はい、ではメッセージに入っていきたいと思いますけれども、まずここまでのねこの書の文脈を確認してみましょう。この書の執筆者は、パウロとその同労者テモテです。執筆されたのは、紀元61年頃と言われていますね。またパウロがこれを書いた場所はローマの獄中でした。軟禁状態という形ですが自由がない状況です。パウロはピリピ教会のことを自分がどんなに喜んでいるかということをピリピ書のねここまでのところで語ってきていました。ローマで投獄されている中でも共に福音を伝える働きに携わってくれているピリピ教会の思うとピリピ教会のことを思うと喜びが満ちると。ピリピ教会の働きをイエス様は必ず完成させてくださると確信していて、あなた方のために祈ってますよというふうに、伝える、そういうところからこの手紙は始まってきていました。そして前回の箇所でパウロはこんなことを言ってました。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です、というふうに語りました。パウロは世を去ってキリストと共にいることを切望していました。しかしその思いは脇に置いてイエス様から与えられた働きを全うするために肉体にとどまるということを受け入れているのだというふうに言っていました。そして今日の箇所はパウロがピリピの人たちにこの生きることはキリストということをさらに深掘りし、どのように生きるべきかを伝えています。では27節からその前半からですねご一緒に見ていきましょう。はい、27節の A から、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。はい、いきなりですけれどもここは今日のメインの聖句になっています。大事な箇所ですのでいくつかの訳を比較してみたいと思います。はい、これ今日はね英語の訳が翻訳が入ってるんですけれども、今日は翻訳者の方がこれに合った英語の聖書箇所を、ね、選んでくれてそれで翻訳してくれてますから、このままメッセージね聞いていただければと思います。さあ、まず一 一つ目、新改訳聖書2017、今日読んだあの聖書ですね。これはただキリストの福音にふさわしく生活しなさいとなっています。そしてこの生活しなさいという部分、ここが別訳として欄外に市民として生活しなさいとあります。続いて新改訳の第3版、ただ一つキリストの福音にふさわしく生活しなさい、これも生活しなさいのところに別訳で御国の民の生活をしてくださいというふうに入ってます。そして口語訳、ただあなた方はキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そして新共同訳にはひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさいというふうになっています。この新改訳聖書2017をね、さっき読みましたけれども、最初のこのただという言葉ですけれども、これはですね、第3版を見るとただ一つというふうに訳されています。また新共同訳の方ではひたすらと訳されていることからも、特にこれだけ、特にこれに集中しなさいと強調している言葉です。そして集中してほしいことの内容は、キリストの福音にふさわしく生活しなさいです。ここでの生活しなさいという言葉は、先ほども申し上げましたが、別訳で市民として生活しなさい、あるいは御国の民の生活をしてくださいとなっているわけですね。ということで、この箇所は神の国の市民として、それにふさわしい生活をしなさい、それに集中しなさいという命令です。ここはピリピ人への手紙の中で最初に命令形で書かれている箇所です。ここまでパウロはピリピの教会のことをですね、かなり褒めてきてますね。持ち上げて持ち上げてきてるんですね。でそこに来ての命令形ですから、別に落としてない、落としてはいない、落としてはいないけど、でも命令がね、ここにパッと入ってくる。なのでこれを読んだね、ピリピの人たちはきっとね、ちょっとね、緊張したと思いますね。ところで皆さん、このピリピという町はローマの植民都市だったんですね。そしてローマの市民権を持つ人たちが多く住んでいました。でこの市民権を持っていた人たちはそのことを誇りと思っていたでしょうし、また持っていない人たちはその市民権を持つことに対して憧れを、ね、持っていたと思われます。というのも、この市民権を持っていたのはローマ帝国の人口のおよそ 10% 程度でした。彼らはローマ帝国の最上ランクに位置づけられていまして、ローマ法の適用を受けて、このような特権、選挙権、非選挙権、上訴権、相続権、無料で食料の廃棄を受ける権利などが与えられていました。また戦争に勝てば勝利品や植民地での土地配分を受けることなどもできました。そしてこのような特権を持つローマ市民になるための市民権というのはどういうふうに手に入れることができたかというと、まず世襲ですね。親から子に世襲されるか、兵役などを兵役を満期まで務めるなどの、何らかのですね、特筆すべき功績がある、または多額のお金で買い取るということもできました。ピリピの人たちは神の国の市民として生活しなさいとパウロに言われたときに、このローマ市民に与えられた市民権というものをイメージしたことだと思います。ローマがローマ市民権を与えて特権を付与したように、あなた方も神様から神の国の市民権とともに特権が与えられているのだよと、そしてその特権に見合う生活をするその責任があるのだよというふうにパウロは言っているわけです。では続いて27節の後半見ていきたいと思います。27節の B、 そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、離れているにしても、あなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにして固く立ち、 福音の信仰のために心を一つにして共に戦っていて、ただ一つ神の国の市民としてふさわしく生活しているなら、パウロがどこにいているとしてもピリピ教会について、噂を聞くだろうと言っていますね。どのような噂かというと、これですね。霊を一つにして固く立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦っているという噂です。この霊を一つにしてという部分ですね。これは、他の訳、口語訳とか新共同訳では一つの霊によってというふうに訳されています。この霊という言葉は英語でスピリットですね。これは単に精神とか心構えというものを言うこともあるんですね。それとはまた別に精霊のことを指す場合もあるんです。ですのでここは2通りの理解の仕方があって、同じ精神心構えを持っているという意味にも取れるし、精霊によって一致しているという意味にも取れます。これはどちらでしょうね。でパウロはね、別の箇所で一致に関してこのように命じているんですね。エペソ書の4章3節です。平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさいというふうに言ってるんです。こちらはですね、もう明らかに聖霊によって一致しているという意味です。ですので私は先ほどのピリピ書の箇所でも御霊による一致、聖霊による一致という意味だというふうに解釈しています。いずれにしてもこの箇所では、一つにしてという言葉が同じ説の中に2回続けて出てくることから、パウロはこの箇所に、この箇所で一致ということを強調していると思います。神の国の市民としての生活に集中するのなら、あなた方は一致しているはずだというふうに言っているわけです。少しここで、不思議なのはですね、キリストの福音にふさわしく生活し一致して教会、生活をしているならば、この教会から聞こえてくる情報、これがね、戦いだというふうに言ってるんですね。で、パウロは仲良く楽しくやっているっていうことを、そういう噂を聞くのではなく、戦いの噂を聞くはずだと言っているんですね。パウロがここで強調したのは、福音宣教のために戦っているということ、戦っているはずだ。それを聞くことになるということでした。一致が目的ではないんですね。一致が目的なのではなくて、福音宣教が目的なんです。パウロはピリピ教会が福音宣教のために一致して臨んでいるということを聞きたいと願っていました。そしてそのように戦っているのなら、その結果次のようなことが言えると続けます。28節ですね。どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはないと。そのことは彼らにとっては滅びの印、あなた方にとっては救いの印です。それは神によることです。ここでの反対者というのは、明確にイエス様が救い主であるという福音に対して反対している人たちのことです。キリストの福音にふさわしく生活しているならば、反対者によって脅かされないですよと。ビクビクと恐れることはなくなるよというふうに言ってるんですね。そしてそのようにして生きている姿は、救われていない反対者にとっては滅びに向かっている、自分たちが滅びに向かって歩んでいることの印となる。しかし一方でこの手紙を受け取ったピリピ教会の人たちにとっては、救われていることの明確な印になるというふうに言ってるんですね。そしてそれは神様の技なのだとパウロは言っています。ここには人間の責任と神様の技のバランスがあります。私たちが神の国の市民としてふさわしい生活を志すのならば、いろいろな紆余曲折があったとしても、最終的には神様が救いの印として 本当にふさわしい姿に私たちを変えていってくださるということです。まあ、とはいえ、キリストの福音にふさわしく生きようとするなら反対者が現れることは避けられません。またこの世の指し示す価値観との間で摩擦が生じていって、その結果私たちは恐れや心配に支配されてしまう。そういう苦しみが私たちを襲うことは現実としてあります。しかしパウロはそういう人たちに対して次の29節で驚くべきことを言ってます。29節、あなた方がキリストのために受けた恵みはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです。あなたたちはキリストを信じるという恵みを受けたでしょうっていうふうにパウロは言ってるんですね。どうですか皆さん、私たちはどうですか、キリストを信じるという恵みを受けてますか。そうですよね、アーメンですね。しかしそれだけじゃない、キリストのために苦しむことも恵みであるとパウロはここで言っています。これはね、驚きじゃないですか。まあなんかもうすでにアーメンって言ってくれてる人いますけどね。アーメンはてな。ね、まあ苦しみが恵みってどういうことってね、積極的に苦しめってことと思うかもしれませんね。まあキリストのために苦しむとはなぜ恵みと言えるのか、このことについてはですね、結論のところで詳しく取り上げたいと思いますので、ここではここまでにしたいと思います。では最後30節、かつて私について見て、今また私について聞いているのと同じ苦闘をあなた方は経験しているのです。キリストのために苦しむという恵みを神様からいただいている。その結果パウロが受けてきたのと同じ苦難を経験しているのだよと、ピリピ教会で今まさに苦難にあっている人たちにパウロは説明しています。パウロという人はイエス様を救い主として受け入れたことによって、まあ、あらゆる苦難を経験してきた人です。そのパウロがこうして受けてきた苦難が恵みであるというふうに断言しているということは、まあ、ピリッピ教会の人たちの通っている苦難、これもまた恵みであるのだということをこう自分の経験と重ねてパウロは言っているということですね。はい、ということで本文は、今日の本文はここまで、になります。ここから今日の適用に入っていきたいと思うのですが、今日のテーマね、覚えていらっしゃるでしょうか。んー、どうでしょうか。今日のテーマこれでした。忘れてない、あなたは神の国の市民。リンゴじゃないね。はい、先ほどね、ローマの市民権の話をしました。市民権を与えられてローマ市民となった人たちは自分たちがローマの市民であるということを強烈に意識していました。同じように私たちには神の国の市民権が与えられています。ところが私たちはこの世で生きることにもう精一杯で、この市民権が与えられて神の国の市民となっていることを忘れてしまってないでしょうかね。まあ、それでは神様が与えてくださっている特権もまた責任も気づくことがね、難しいですよね。そしてそのような状態でキリストの福音にふさわしく市民として生活するというこの責任を果たすことはとてもできません。そこで今日はこの聖書箇所から見えてくる、はい、神の国の市民の特徴をご一緒に確認していきたいと思います。これを確認することで私たちが持つべき神の国の市民の特権や責任を確認して、忘れているのならばそのアイデンティティを取り戻したいと思います。ということで神の国の市民の特徴を3つ挙げていきます。第1番目、はい、キリストのもとに集まるというのが第1番目ですね。パウロはフィリピの人たちに キリストの福音にふさわしく生活しているのならばどうなるかと言っていたかというと、こうですね、霊を一つにして固く立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦っているという噂を聞くはずだというふうに言いました。つまりこれはキリストのもとに一致して集まるようになる、一致した教会になっていくはずだということです。まあ、ところで、皆さんね、教会というこの共同体は、まあ、非常にユニークだと思わないでしょうかね。まあ、年齢を見ればですね、赤ん坊から、まあ、お年寄りまで様々な年齢の方がいますし、まあ、いろんな立場の人がいますね。まあ、学生とかサラリーマン、ね、農家さん、牧師、動画配信者とかね。あと、まあ、フリーターとか公務員とか、まあ、主婦の方とかお医者さんとか、年金生活をされている方も、まあ、おられたりするわけですね。また住んでいる場所や生活スタイル、それから趣味もね、バラバラじゃないですか。まあ、このように多様な人たちが集まって福音の信仰という目的のために一致していこうとしているというのは、まあ、よく考えたら、まあ、不思議な現象です。先週のね、メッセージ皆さん覚えていらっしゃいますか。先週ね、坂本先生が信仰生活はほにゃららなのだと言ってましたね。
覚えてない。
覚えてない。ね、連携プレーなのだって言ってたでしょ。ね、いいこと言って。一致するということはですね、まさにこれ連携プレーが必須なんですね。で、そのことを説明するために坂本先生は、あるスポーツのことを挙げてましたが、そのスポーツのことを覚えてるでしょうか。じゃじゃん。あ、サッカー。さすが覚えてますね。サッカーのことを例に挙げてましたね。まあね、それもね、悪くないと思うんです。でね、でもね、一致について説明するならね、私だったらね、それはね、陸上競技のリレーとかかなっていうふうにね、思うんだよね。そうそう、やってたから。ね、サッカーも好きなんだけどね。ね、どうでしょうかね、皆さんどちらにつきます。サッカーかリレーか、どうする、どっちラブと、と一致を説明するための令和で分裂するようなことはあってはいけないわけです。ただですね、せっかくですから用意してきたので陸上競技の場合も聞いてほしいんですけど、まあ、私がね紹介したのはこれ、この競技です。 4×100m リレーね、皆さんね、この 4×100m リレーね、ご覧になったことあるでしょうかね。ない。この種目のね、見どころの一つはね、バトンパスにあるんですよ。そう、この競技のね、バトンパスはですね、私も経験あるんですけど、陸上部だったので、これはね、非常にテクニカルなんですね。でも、ただ単にね、バトンをね、入っていって渡すだけじゃないんですよ。違うんです。受ける側はですね、タイミングを見て、とにかくね、まず全力でスタートするんです、ね、そして後ろからはいって声がかかる、かかったらもう信じてね、後ろに手を伸ばすの。前見たまま、後ろは見ない。で、そうすると後ろから走ってくる人はその手にとにかくバトンを置く、手をガーッと伸ばして置くんですよ、ね、で、もうその間ね、それぞれの選手はできるだけスピードが落ちないようにもう全力で走ってんの、走り続けながらこれをやるんです。これちょうど渡している最中なんで、ね、この写真は。これも全力で走っている最中なんですよ。で、チームでこれゴールを目指すわけですね。まあ、ところでね、皆さんね、実は日本っていうのはこのバトンパスがの技術がね、世界一だとも言われてるんですよ、はい、それで2016年のリオデジャネイロオリンピックでは日本は銀メダル取ってるんですね。まあ、並み居る強豪国の中で日本がね、このように上位に入ることができたのは、まあ、先ほど言いましたけれど、バトンパスのね、連携技術がすごく高いからなんですね。まあ、それがね、分かるデータがあるんですよ。ちょっとね、数字ばっかりで申し訳ないんだけど、これね、リレー競技、さっきのね、オリンピックに出たリレー競技に出た選手の個人記録なんです。これ見てほしいんだけど、左上ね、ジャマイカはね、金メダル取ったんだけど、全員9秒台なの。ね、ウサイン・ボルトいいでしょ、この9秒58世界記録ね、はい、で、 対して日本は全員10秒台なんですよ。個人ではねとてもメダルに届かないんですね。それでもこの競技で銀メダル取れたのはもうバトンパスの時にほとんどスピードが落ちないからですね。他のチームはバトンパスをする時に、まあ、お互いのスピードが合わなかったりしてスピードが落ちたり、あとバトンのねこのパスするあの区間って決まってるんだけどそこをオーバーしちゃったりとかそういう風にして、しまうんですね。でちなみにねジャマイカ、この金メダルになったジャマイカと同じで全員持ちタイムが9秒台の国があるんですよ、ね、これねアメリカです。アメリカはこの時バトンパスをミスして失格になってるんです、ね、そう早いんですよ。メダリストも入ってるんですよこの中にはね。まあ、そういう感じなんですよ。早すぎてバトンパスの区間をオーバーしちゃったんです。はい、まあ、何が言いたいかというとで私たちはねそれぞれが賜物を生かして走ってこうお互いをね信頼して一致して走るようにっていうように導かれてるんですよ。でそれぞれがこう弱さを持っている、一人一人ではもう叶わなかったりするわけですよね。そういうお互いかもしれないけれど一致して連携していく、そしてそのゴールである福音の信仰というものを目指すわけです、まあ、しかし皆さんねこのリレーの場合はまあこの人たちはね個々の選手はそれでもやっぱり陸上競技の選手ですよ、まあ、あの日本記録保持者とかいるわけ、それでもさすがにね、まあ、言ってみればみんな同業者なんですね。で一方で私たち教会は先ほども言いましたけど一人一人みんなバラバラでしょね、だからこれなんだかんだ言ってもね一致なんて無理じゃないのって思いません？簡単じゃないよってそう思う、なんかもう深くうなずいてますけどね。まあねその通りですよ。でそもそも難しいから聖書には何度も一致せよという命令が出てくるんですね。パウロがあのそのように何度もねあの手紙の中で書いてますよ。あのほっといて勝手に一致するんだったら、ね、そんな命令しないんですね。ね、だから普通に考えたら不可能なんだけど、だからこそ私たちはイエス様のもとにね集まるんですよ。イエス様のもとに集まるということがね本当に大事です。コロサイ人への手紙の1章18節にこうあります。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり死者の中から最初に生まれた方です。こうして全てのことにおいて第一のものとなられました。私たちはそれぞれに与えられた賜物を生かして支え合い、または学び合い、ゴールを目指しますけれども、最終的に私たちを一致に導くのは、教会の頭であるイエス様ですね。教会の一致はイエス様の技と私たちの努力、その両方によって成り立っていて、それゆえ一致した教会は美しいのです。またこれは、現代においては、リアルでね集まるだけではなくてオンラインで集まる中でも言えることだというふうに私は思っています、まあ、こうして出来上がる教会が私たちの信仰生活のベース基地となります。この基地があるから私たちは神の国の市民としてこの世に出ていくことができるのです、まあ、キリストのもとに一致して集まっていることが神の国の市民の特徴です。では続いて神の国の特徴の2番目に行きましょう。2番目はこれです。キリストのために苦しむ。パウロは今日の箇所であなた方がキリストのために受けた恵みはキリストを信じることだけでなくキリストのために苦しむことでもあるのですと言っていました。キリストを信じることはもちろん恵みだけれども苦しみも恵みだということでした。ちなみに苦しみにもいろいろな種類がありますけれども、ここでのキリストのための苦しみというのはキリストを述べ伝えることによって生じる苦しみのことです。ピリピという町には多くのローマ市民権を持った人たちがいて、そのことを誇りにも思っていたと言いました。パウロがピリピで最初に宣教を開始したときに、人々は何と言って彼を迫害したかというと、それが使徒の働きの16章20節に出てきます。この者たちはユダヤ人で 私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが受け入れることも行うことも許されていない風習を宣伝しておりますというふうに言って迫害したんですね。このローマ人である私たちがという言葉に彼らの誇りを感じ取ることができますね。この後パウロは鞭打ちの刑にあってさらに牢獄に入れられました。このような迫害を受ける町でクリスチャンとしてまさに迫害を受けながら宣教していたのがフィリピ教会でした。その教会に対してパウロはキリストのために苦しむことは恵みであると言ったのです。それはなぜでしょうか。それは苦しみを通ることで私たちはキリストに似たものとなっていくからです。28節でパウロはこうも言っていました。どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはないと。そのことは彼らにとっては滅びの印、あなた方にとっては救いの印です。それは神によることです。私たちが信仰を持ってその生き方が聖霊によって変えられるとこの世との摩擦が生じます。その生き方が反対者にとっては滅びの印となっているからです。そして一方救われている者にはこれが救いの印となります。今こう反対者との間で摩擦を感じて苦しんでいる方がもしかするといるかもしれません。一番理解してほしい親しい関係の人が反対者となってしまったという人がいるかもしれません。理解してもらえないというその痛みや苦しみというのはあなたが救われていることの証拠でもあります。苦しくって何とか信仰を保っているだけのように思っているかもしれませんが、その苦しみはパウロと同じ痛み、またイエス様と同じ苦しみですね。そこを通ることで私たちはますますイエス様に似たものとなっていくんです。そのプロセスを今歩んでいる最中ということです。私たちは苦しみを通してイエス様の足跡に習い、イエス様に似たものとなっていくのです。ですからキリストのために苦しむことは神の国の市民の特徴ですね。詩編の119編の71節、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。それでは神の国の市民の特徴、その最後3番目に行きましょう。3番目、キリストと共に戦う。この3番目のポイント、これはここまで出てきた2つのポイントの両方が揃っていて初めて得られる特徴でもあります。現在この地上というのは創世記の、ね、最初のところでサタンにそそのかされたアダムが罪を犯した時からサタンに不法占拠された状態になっているんですね。そして神とサタンの戦いがずっと続いている状況です。その中で神の国の市民とされた私たちはその戦いを神の国の兵士として福音の信仰のため戦うことになっているわけです。それは30節でパウロが同じ苦闘をあなた方は経験しているのですと言っている通り苦闘なんですね。先ほど神の国の市民の特徴の2番目で挙げたように苦しみを伴う戦いだということです。しかしこの戦いは孤独なものではありません。1番目に挙げましたけれど一致した教会をベースにした戦いでもあるからです。そして何より素晴らしいのはこれはイエス様と共に戦う戦いだということです。テモテへの手紙第2、これはですねパウロがフィリピ書の共同執筆者でもあったテモテ宛に書いた手紙ですけれども、その2章3節4節にこうあります。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役についている人は誰も日常生活のことに煩わされることはありません。ただ 兵を募った人を喜ばせようとします。ここにある兵を募った人とはイエス様のことですね。イエス様が私たちを神の国の兵士として呼び集めてくださったということです。そこにはイエス様と共に神の国を立て上げるその仲間としてみなしていただけるという特権があります。蚊帳の外に追いやられるということはありません。人生を本当に価値あるもののために集中して戦い、完全燃焼することができるという特権が与えられています。それが神の国の市民の特徴なんですね。ところで皆さん、私たちは一体どのようにしてこの神の国の市民となって、イエス様が戦っておられるこの戦いに参加できるようになったのでしょうか。そのことを、ね、考えるヒントは今日何度か出てきましたけれども、このローマの市民権というのにあります。この市民権を得るためには、先ほども申し上げましたが、世襲されるか、特筆すべき功績があったか、または多額のお金で買い取ることによるというふうになります。この3つですね。では一方、神の国の市民権はどうでしょうか。世襲ですか、ね、この市民権は世襲によって生まれながらに持つことは決してありません。残念そうだね。ね、それはですね、私たちは罪の性質を、ね、持って生まれてきているからですね。また全能者である神様の前で何か特別な功績を引っ提げて、そして神様に要求するということもね、これ無理ですね。これも無理ね。あとはお金で買い取るしかないんですけど、これも不可能ですね。私たちの負っている罪の負債が大きすぎるからです。負債、つまり借金を返すこともできずに市民権を買うなどということは不可能ですね。つまり私たちの側にはこの市民権を手にするための手段が何もないということです。ここでね、皆さんちょっと見てもらいたいニュースがあるんですけど、これね、最近あったニュースなんですけれど、ロシアの国営メディアへのアクセスがこの YouTube 上でね、ブロックされている状況が続いているということでですね、ロシアの裁判所が YouTube を運営している Google 社に対して罰金の支払いをね、命じたっていうニュースなんですよ。で、注目したいのはその額でして、200コードルってですね、私はね、このコーという単位覚えてないんですけど、1、10、100、1000、万、億、兆、で、なんだっけ、
こう、
ね、私は覚えてないんだけどね、塩沢さんは全部覚えててね、最後まで言えるらしいんですよ。さすがですよね。まあね、10のね、32乗だから0が32個あるんです、これね。普通に考えたらね、これは誰も支払わない額なんですよね。私たちが神様の前に負っている負債、その額はこれ以上ですね。ね、世界中のお金集めても無理だってことですね。ですから神の国の市民権というものは、そもそも私たちには絶望的に手が届かないものなんですよ。しかしイエス様が犠牲を払って私たちの負債をすべて返済して、その上さらにこの市民権を買い取って私たちに与えてくださったんですね。どのような犠牲か。それは神の御子であるご自分の命という犠牲ですね。今日説明してきた神の国の市民として与えられたもの、そこにはこの犠牲が伴っています。それは私たちへのイエス様の愛と憐れみの現れです。 だから私たちが神の国の市民とされているということは、忘れてよいような安っぽいものではないということです。イエス様はその命を犠牲にして、私たちがキリストの福音にふさわしく生活する道を開いてくださったのです。この事実、これを心に刻みましょう。そしてここから使わされていきましょう。御言葉をお読みします。ヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどに、よ、つまり私たちですを愛された。それは御子を信じる者、神の国の市民のことですね、が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。お祈りしましょう。天のお父様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちはイエス様の命という犠牲を払って神の国の市民としていただきました。ありがとうございます。その特徴を自分のものとしてもう一度握り直し、キリストの福音にふさわしくこの地上で生活していくことができるよう、ここから使わせてください。私たちの主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。